皆様お待たせいたしました。
お待たせいたしました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここからはですね、トークコーナーということで、はい、私とですね、私ファミコンキッドと申します。よろしくお願いいたします。私と新規さんで、
はい、
インターネットラジオポッドキャストファミコン名人への道、
はい、
かっこ笑いというラジオも6年目
そうですね、私は前座の頃から、ね、あこのポッドキャストをやらせていただきまして、聞いてるよっていう方
いらっしゃいますか。お、いらっしゃいますね。
あ、よかった。
これで誰もいなかったら泣いて帰る
子は、ね、とりあえずね、あの MP3 を押し付けて帰らなきゃと思ってたところでございます。
これ聞かないと帰れませんっていうのをやる予定だったんですが、大丈夫
よかった、安心しました。
はい、はい、今日はなので、ちょっとね、あの光ってあれかもしれませんが、ファミコン明治への道かっこ笑い出張版ということで、
はい、
懐かしのファミコントーク、思い出のファミコン〇〇、ファミコンにまつわる、はい、このソフトだったりこの何かというのをね、
グッズとか本とかいろいろと、
はい、出演者にね、はい、あの持ってきてもらってますので、それをするトークをまあしばしお付き合いいただきたいと思います。そうですね。はい、ではね、早速せっかくラジオの出張版なので、はいはい、ラジオっぽく、はい、いつもの聞いてない方は何のことかと思うかもしれませんが、後で聞いてくださいということで、はい、私、キッド、シンクのでいきましょうか。はい、じゃあ行きます。キッド、
シンクのファミコン名人への道かっこ笑い
出張版、イエーイ。打ち合わせをしなくてもね、こうぴったり合うわけでございますね、6年目ってね、ということで早速呼び込んでみたいと思います。
はい、
本日のね、出演者、はい、出てきてください。
はい、ゲストさんいらっしゃい。
はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。
順番に入るのに、
あ、じゃあ奥の方
に、座っていただいて、
座っちゃっていいんですか。
そうそうそう、ちょうどこう3人テトリスが埋まるような感じで、
テトリスが埋まるような感じで、
あ、これ消えちゃうんじゃない
ですか。消えちゃいます
か。大丈夫ですか。はい、そんな回ですよ、今日は。大丈夫ですか。
あ、こんな回ですか。
はい、
足が届かないんですけど、
足が届かない。
か
わ
い
い、かわいいっていう、なんか立っといたらいいんじゃないですかと。まあそのブラブラしといていただいて、しばらくね。
はい、
はい、ということで早速いきますけど、今日は皆様に、思い出のファミコン〇〇、
はい、まるまる
何かを持ってきていただいているということなんですが、
はいはい、
持ってきてないという人います。
はい、
あ、持ってきてない、持ってきてない。
じゃあはい、あ、
何しちゃ
う。みんな持ってきて、普通持ってきますよね。
あれ、心のフォトグラフについて語ろうかなっていうことなんで、
え、僕マジで持ってきたんですけど、
正しいよ。
これ持ってきてない手の方がいいですか。
いや
持ってきてない手の方がいいですか。
いや、持ってくるは正しい。
2つ持ってきたんですよ。でも今ワメさんもスイッチさんも持ってきてないって言うんですよ。
なんかね、持ってきてないけど、きっと、
はい、
あれなんですよ、
ファミコンの思い出トークをするということなんですね。
心の中にあるものをきっと語ってくれるんじゃないかなと。打ち合わせしないとこの通りですよ。
いや、そうですけど、
じゃあ、まあせっかくね、持ってきていただいたんで、
ね、本
さんから行ってみましょうか。
じゃあ僕いいですか。まあ、大したもの持ってきてないと、攻略本です。
攻略本
で、ファミコン寄せとは言ってるんですけれども、僕が小学校 2,3 年生の時にファミコンモリモリやってて、で中学生に上がる頃にはスーパーファミコンが出たんですね。
はいはいはい、
でスーパーファミコンで一番当時は中1か中2ぐらいの時ですかね、
うん、
ファイナルファンタジー6
6
ほほ、あれの CM をテレビでバンバンバンバン流してて、ちょうど飛空艇がブーンっていってるの で、
はい、
新しいファイナルファンタジー始まるみたいな、
う、ね、
うわー欲しいってなって買った、ファイナルファンタジー6の攻略本です。これね、表紙あったんですけど、小学校の頃の僕、中学校の頃の僕バカだったんで、表紙捨てちゃったから。
今ね、トリマクニア書店のやつが、
そうですね、カバー外すと、もうこういう感じの、当時使ってたファイナルファンタジー6の攻略本です、はい、もう中身はもうボロッボロなんですけれども、あ、しおり入ってる。
あ、
なんだこれ、ね、あ、とってもラッキーマンのしおり入ってる。嘘、とってもラッキーマンのしおりが入ってるんですけど、
この
ぐらいの時代。
ああ、そうか、ラッキーマン大好きだったな、ね、もう今やデスノート、バクマンですごいことになってますけど、ね、あ、言っちゃダメなやつか。で、お見せします。じゃあ、
はい、いいですよ、いいですよ。あ、こっちのがいい？
まず、
はい、
まずですね、まあ自分で大丈夫です。まず、あのセロハンテープで補強したんです
よ。あるね、こうビラッてやってね。
そうで、もう本当にもうこうやってバーってやると何ページか折れちゃうやつ、中のノリが全部取れちゃう、
はいはいはいはい、
で、ファイナルファンタジー6の攻略本で結構そこそこ経ってから僕購入したんですね。攻略本また高いですけども、うん、で、まあ普通はこうやって、最初の崩壊前の世界いかがで、まあ、載ってます、うん、で、ファイナルファンタジー6こう進めていって、で、大体の攻略本って途中の一番いいところで切れて、
そうですね、
ここから先は君の目で確かめようって書いて
ある。V ジャンプでよくあるやつですね。
あれ、そこが一番知りたいんだけどって思ってたら、これね、びっくりするんですけれども、あのラストバトルラストバトルまで持ってる。だから、ここに行けばケフカがいるよって書いてある。
ああ、
そうそうそうそう、これ何ページ目や、ね、何ページ目
これ、何ページ目、早速、世界崩壊しちゃいました、ね。シャドウを待った方がいい感じ。
シャドウは俺待たなかった。
待たなかった。
仲間
に
ならなかったんですよ。で、2回目プレイで、これがまず1冊目。で、もう1冊が、僕
なんでそばそばしてるの？
高橋留美子という漫画家さんをご存知でございますかね。僕は小学、また小学校、もう本当に小学校の頃にいろいろ形成されてるんですけど、うるせえ奴らの再放送が、テレビ長崎、僕は長崎出身なんですけど、テレビ長崎で再放送一挙にドカンとやったことがあって、
はい、
あの時にね、小学校3、4年生かな、ラムちゃんっていう女性キャラに、思いっきりやられましてですね、
あ、クリティカルヒット、
クリティカルも死ぬほど好きになったですけど、
まあ、あるあるじゃないですか。
コミックスも買う、全部揃えるわ、うん、あ、イメージソングも買うわ、
はい、
オープニング、エンディング、CD 集買うわ、
はいはいはい、
で、中で、まあ、どっちかっていうとうるせえやつだとランマがあったんです、
はいはい、
で、ランマ派の人もいるんですけど、僕はうるせえやつら派なんですけど、ランマのスーパーファミコンソフトなんです
よ。ランマね、スーパーミ版2つありますけど、
の2作目ですね、爆裂乱闘編、はいはいはい、これは保存状態、俺さっきの FF は雑にしてたんですけど、うん、やっぱルーミッカーとしては
ルーミッカー
としてはこれは大事にしようって思って、なんか本当にちょっと誇張表現になりますけど、霧の箱に入れて保存してたぐらいの保存状態がすごくいいです。
あ、
すごくいいです、保存状態が。
大丈夫、大丈夫。
で、まあこうやって、いや、うっちゃん俺大好きだね。うっちゃん大好きなんですよ。お好み焼き屋のうっちゃん。お好み焼き屋のうっちゃんが、ランマのところに嫁入りするみたいな話があれ、
まあ、大好き、
まあまあ、こんな話はもういいや。シャンプーシャンプー出てきた、シャンプーで、まあまあ、この攻略本見ながら、このコマンドとか載ってるんですよ。はいはい、こうやればシシ方向弾が出るとか、
よとか、
そういうのがこう載って、これを見ながら、まあ、プレイしていたっていう
こと。なるほど。
あと、これと、その当時のファミ通で、裏技募集。ファミ通の
禁断の日。
そう、禁断の日。で、この爆裂乱闘編で、ステージが切り替わるときにコントローラーがカチャカチャカチャってやってたら、うん、なんだろう、キャラクターセレクト画面、なんかデバッグ画面みたいなのができて、で、そこで初めて発泡剤が使えると。
あ、なるほど。
通常プレイだと発泡剤は使えないんですけ ど、でも、そのステージがドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥってショットが終わった後にカチャカチャってやってると、なんか3割ぐらいの確率でデバッグ画面に出
る。
あ、これは裏技だと、うん、って思って、当時ファミ通になんて送ったのかな、俺、裏技発見、
うん、
ランマ爆裂乱闘編、ステージが切り替わるときにコントローラーをガチャガチャやると発泡剤が使える、案の定ボツでしたね。
あ、ガバスもらえなかった。
ガバスもらえなかったですね。やっぱ週ごとについてるガバスだけだと、うん、
そう、そう、ネオジオとかもらえないから、
そう、ゲームギアもらえなかったので、
メタニックガバスちゃんともらえない、
もらえなかったですね。という、もう僕の尺はこれで大
丈夫です。、まあ、なので FF6 とそのランマのスーファミの2作目に対する愛はすごい伝わりましたので、は
い、
ありがとうございます。
これ何ページ目か
分
かんない。
ね、また大陸崩壊しちゃったからね。はい、じゃあこっちのマイクの方がよく入るんで、じゃあマミさん、
じゃあ、
はい、
お願いします。マミさん、どうぞ。
は はい、僕も何もすみません、本当に持ってくるの忘れちゃって
大丈夫ですよ、別に宿題やったけど
思い出、
思い出
ですか、思い出、
思い出、思い出がいっぱい、
思い出っていうか、僕こう見えても結構年食ってるんですよ
何歳なんですか
僕ですか、はい、僕いくつに見えますって答え言うと僕今年で45なんですけど、お
すごいね、
はい、で、なんでしょう、ちょっとツイッター見た方は分かってるかなと思うんですけど、僕はゲーム業界に入ったっていう意味では、
はい、
触れたっていう意味か、うん、では僕16歳なんですよね、
すごい、
そう16歳で僕千葉県のさくらの成田の方の高校に行ってて、うん、僕は16歳の頃にセガのさくらの大作っていうところの工業団地でセガの体感ゲーム組み立てたりとかしてたんですね、アフターバーナーはちょっとその後なんですけど、僕が行った頃がちょうど UFO キャッチャーが流行りたての頃で、プライズゲームとかワールドダービーってご存知ですかね、大間さんがこうやって動いて回るメダルゲームとか、あとはドリームキャッチャーっていってこう円筒系の UFO キャッチャーとか、あとはスーパーモナコグランプリとかね、
はい、
作ってたんですよ。全然ファミコンじゃないんですけど、
いや大丈夫ですよ、
はい、
コインさんもスーファミの話です全然大丈夫
です、変な熱出ましたよね
で僕そういう意味ではね、業界古いっちゃ古い
ですよ、そうですね、16歳からです、ね、
そうなんですよ。で僕が最初に作った家庭用ゲーム機がファミコンのディスクなんですね、
ディスクシステム、
そうディスクシステムの最後のソフトって言われて、ファミコンじゃなくてごめんなさい、自分で作って忘れちゃった、じゃんけんディスクショーっていうねゲームがあって、
知っています
じゃんけん、いいんですよ知らなくても別に、そういうね、ディスクゲームだったんですね。当時徳間書店インターメディアっていうファミマを出した会社に僕入ったんですけど、うん、アルバイトで最初、
はいはい、
そしたら雑誌作るのになぜかこうゲームを作る部署に配属されまして、でそこからゲーム業界に入ったっていう経緯なんですよ。でそこでファミマガディスクっていう企画があって、皆さん覚えてますかね、ファミマガでファミコンマガジン、ファミリーコンピューターマガジンで読者からこうゲームアイデアを募集してそれを商品化するみたいなプロジェクトがあって、でそれの最後のやつがじゃんけんディスク上ってやつ でそれを書き換え用に、作ったやつを、まあ途中まで作られているやつを、まあ、僕が仕上げたみたいな感じで関わったのが最初なんですけども、大丈夫ですかこんな話、
大丈夫
みんなシーンとしちゃってすいません、
いやじゃんけんディスクショーかわからない、
そうそう、
なんで本当にファミマガのね、
そうなん
ディスクが最後の方にあった企画 で、
はい、
香港
とか、そうです、
上海のなんか
そうなんです、ね、
パクリみたいな香港ってありました
よね、ありましたね
とか、はい、そういうのを
そうですね、まあ多分あんまりこの話伸ばしても多分みんなついていけないと思うので、でなんでこれちょっとコインさんに止めたかっていうと、うん、でこれ見てちょっと思い出したことがあって、
ラッキーマンですか、
ラッキーマン
ですね、はい、
で実は僕が携わったゲームでですね、スーパーファミコンでとってもラッキーマン、ラッキークッキールーレットなんとかってやつがあって、でそれを作ったっていうのをちょっと思い出した
曖昧すぎるでしょ、この記憶がルーレットなんとかまで、ルーレットまで出てるんですから、
そう、まあ僕がつけたタイトルじゃないんで、
まあガモに言
うから、
スーファミのラッキーマン、
ラッキーマンのゲーム
が、そうなんです、
へー、ご存知の方います、
あ、
いたー、
すごい、セクの、
そうです、そうです、
すごい、
よくご存知で、はい、
すごい、
うん、いいですよ、中身は喋らない
、俺のお兄さんのファミコン版わかります、
はい、あー、やっぱわかるんだ、
やっぱすごいや、
すごい、
どっちも面白くない
こらこら、俺ギャグ漫画で最強は萌えるお兄さんだと思って
たゲーム、
ゲーム
そんな思い出をね、
なるほどね、
はい、ありましたなと思
って、なのでね、昔のそのゲームについて今みたいなじゃんけんディスク上とかあまり皆さんが知らないものをマメさんはよく知っていますので、うん、これ知ってる人が全然いないんですっていうゲームについて何かあったらマメさんに聞いてみてください、
はい、
知ってたら答えてくれる
マメさん的に一番これ通らないだろうなっていうタイトルなんですか、
通らないっていうのは、
通らないっていうか、みんなここにいる、例えば昔
知らないだろ
う、そう、みんなが知らないっていうタイトルなんかゲットすれば、
例えばスーパーファミコンで、うん、この中にいるお客さんの中でちょっと
一
人だけ多分知ってる人がいるんですけど、このスーパーファミコンでガンガンガンちゃんっていうゲームがありまして、
知らない、
知ってますか、 ほら、
どんなゲームですか？どんなゲームですか？
ぐっすんおよよみたいなゲーム。
なんだろう、ちょっとぐっすんおよよみたいなキャラクターでパックマンのような、そういうなんかちょっと俯瞰で見た斜め視点のこう、なんでしょう、 2D スクロールアクションみたいなあるんですけど、
ぐっすんおよよで、あーって言えるこの空間
すごいわかりやすい、
すごいわかりやすい、みんなあーってなる、もうぐっすんかーってなる。
それ豆さんにもらいました。
そう、あんまり遊ばないんで寄付した。
取っといた方がいいんじゃないですか。
豆さんなんか面白くないゲームに関わってるんですか。
そんなことない。
ほら、キントさん、ほらそれはダメ。
そればっかりじゃない、
それはダメ。有名タイトルは、じゃあ、すごい、みんなが遊んでるだろうなっていうタイトルで携わったのは。
でも、そう言われてみると、マイナーなタイトルが多いですよね。なるほど。で、マニアックなところで言うと、はい、ネオジオで出たビューポイント。
お、結構皆さん。
ありがとうございます。
いや、おーって言った人すごい。
おーって言った人がすごいですね。
すごい。100メガショックの。
そう、マメさんと飲みに行ったら楽
しい。そうですね。
多分、打ち上げあるでしょうしね。
ありがとうございます。
どうもありがとうござい
ます。じゃあ最後、岡田名人いってみましょうか。
どうも、皆様はじめまして、岡田名人と申します。どうぞよろしくお願いします。私だけね、私だけいきなり出てきたんですよね。皆さんもすでにね、ご挨拶をしたんですけど、私この後の出番なんで、今がね、初めましてなんですけれども、岡田名人と申します。それではですね、思い出のファミコン〇〇という、ね、話でしたので、はい、なんでこう持ってこれなかったかと言いますと、なんだろう、こう話そうと思ったのが、思い出のファミコン番組っていうのを、ね、考えたので、なんか持ってくるとしたら VHS 的な録画のテープになっちゃうんであれなんですけれども、私の世代で言いますとです、ね、ファミッコ大集合、うん、ファミッコ大集合からザ・ゲームパワー、あの時間ですね。最初はファミッコ大作戦ですね。で、私の見ていたその思い出のね、ちょうど本当に学校に行く前の時間にね、やってるんで、最後まで見ると遅刻しちゃうっていう、ね、時間に
やってます。朝やってますもんね。
そう、朝のね、7時とか7時半ぐらいの、ね、時間にやってるので、そのファミッコ大集合から、ザ・ゲームパワー、あとそこからゲーム王国っていうのにね、つながるんですけれどもね、それがね、思い出の〇〇というとね、出てくるファミコンのものなんですけれども、どうですかね、皆さん覚えてますかね。江戸家子猫師匠、江戸家猫八師匠ですね、今ね、ちょっと亡くなってしまいましたけれども、が、メインパーソナリティをね、やってるんですよね。そうで、よい子のみんな、元気かなって言って、すごい、なんだろう、よい子のみんなに届いてない感じでね、やるんですよ。
いや、ね、後にね、ね、楽屋で会った時とか、やっぱゲームパワーの人だって、でも、思いますよね、
ね、そうそうそう。で、ゲームパワーの頃はね、そのあと曲穴の、ね、人とやるんですけれども、その後のね、ザ・ゲーム王国っていうのがつながるんですけど、そこに、パーソナリティというかね、アシスタント出てくるのが、女子プロレスラーのライオネ・サースカなんですね。居場所のない感じでね、そう、なんだろう、江戸や小猫さんもまずそのゲームに精通してるわけではないので、こう台本をきっちりやるわけですよ。だから2人とも一生懸命この台本を進めて、ちょっとこう寄り道にそれると、若干慌てるっていうね、最後無難なことに終始するっていう。で、それこそね、さらに今でいう、林家2代目林家三平師匠の林家一平さん当時が出て、派手に毎週どんつぶりしてるっていう、ね、ゲーム王国がすげえ忘れられないんですよね。で、そう、本当に落語家の方が多くて、桂竹丸さんも、そんなのハイテンション、竹丸ちゃんでーすって言って、ビッグカメラの前で、中継で、子供にゲーム大会をやらせるっていうね、コーナーをやってたのがね、すごくね、印象に残ってるんですよね。
名人、一個いいですか？
はい、なんでしょう。
加トちゃん、ケンちゃん、ご機嫌テレビ。
はい、ありますね。うん、
の、加トちゃん、ケンちゃんの PC エンジンのソフトが出たのを、子供にプレイさせるっていう企画、覚えてますか？
子供に、ご機嫌テレビないでの話です
か？ご機嫌テレビ、ないで、
そんなのあった
かな。ちょうど当時、うんうん、PC エンジンの加トちゃんケンちゃんのソフトが出たばっかでプレイさせるんです、
うんうんうん、
で、勝った子に商品をあげるんですけれども、あれなんだっけな、ロマンシングサガとかも出たのかな。
あ、結構じゃあ、
で、勝った子供が、あれ加トケンじゃなかったかな、なんかの番組で子供が勝って、ロマサガと F0 がなんかどっちを選ぶかで、その子がロマサが選んだんですよ。
なるほど。
その子は今俺大物になってると思う。
エグゼプロマサがね。
で、ロマサが選んだ子はもう今頃大物になってたのなって、うん、カトケンやってたんですよ。
なるほど。そう、カトちゃんケンちゃんご機嫌テレビの探偵物語ってね、
あの
本当にすごく面白いやつ、あれで結構当時ファミコンがブームだったから、ファミコンのシーンとかありましたよね。
その
実際にあのなんだろう、ファミコンのスーパーマリオのこう書き割りの前をぴょんぴょんね、志村けんかな、志村けんの方がねこう飛んで、あの水かぶるとかっていうシーンとか、あとなんか加藤ちゃんがなんかその冒頭にねゲームやっててっていうシーンで、確かにグラディウスかなんかねガンガンやってて、本当に加藤ちゃんが操作してたのかわかんないけど、最後のなんかあの火山のところでバーンって死ぬみたいなシーンが確かあった気がしますね。
名人何歳なんですか？
僕はね、今年37歳です。
あ、同い年だ。
あ、どうも。どうも。
あ、そっか。
どうも。
じゃあ、ね、同世代も同じようなこと
を。飲み行きましょう。
そうそう。
飲み
行きましょう。大体じゃあ見てた番組は同じ。
同じですね。
なのでね、あの信仰を深めていただくということで、はい、いいお時間となってまいりましたので、
は
い、あのね、コインさんはスーファミの、
はい、
FF6 とランマンの2本目で、はい、マメさんがいろいろ関わったソフト で、
はい、
で岡田名人がゲームにまつわる
番組
ということでね、まあ、皆様の思い出を語っていただいたところでいいお時間となりましたので、はい、思い出のファミコンマルなのはこの辺りで締めたいと思いますので、
はい、
我々のラジオ番組でいつもやっている、お別れのご挨拶がご挨拶があります。まだこの後もイベント続くんですけど、一旦登録ということで、
そうですね、
すいません、途中まで撮るの忘れてました。
どっか
バタバタって言う、
コインさんのね、後か、
うん、俺入ってないですか。マジかよ、
熱弁が、はい、
じゃあ、後で撮り直すんで、一番一番間違わず言うんで、
というか、またゲストに来て、
あ、
わかりました、同じ話させてもらうことにしますね。最後のご挨拶を一緒にやって締めたいと思いますが、そのご挨拶は知っている方は知ってますが、知らない方のためにご説明します と、私このベイスターズを着ておりまして、横浜ファンなんですが、その横浜の前身の、太陽ホエールズというのがあって、それから、アリが太陽ホエールズというのでこう締めさせていただいております。ご存知の方はご存知のアイドル発見伝というゲームに出てくるワードでもあります。なかなか言う機会がないと思います。ぜひご一緒に、私が、ということでアリがまで言いますので、皆様太陽ホエールズのご唱和をお願いいたします。
で、まあ、恥ずかしいと思うんで、こっちの演者側の方はマックスで声張る、マックスで声張ると、僕が逆の立場だったらそんな恥ずかしいよってなるので、ボソボソっていうやつでもこう合わさればいい感じになると思うんで、
うで、ね、
演者はマックスで声張る、
はいはいはい、これ合わないと皆さん帰れませんか。じゃあ行きたいと思います。ということで、ありが、
はい。